ご一緒に聖書に向かいましょう。今晩も YouTube で夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。ご一緒に神様から受け取っていきましょう。創世記10章21節から32節までをお読みしていきましょう。きっと皆さんが待ちかねていたと思うので、外国語の名前を一人一節ずつ読んでいきましょう。はい、はい、創世記10章の21節から32節まで。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。一人一節ずつ読んでいきますかね。はい、じゃあ幸子さんお願いします。
セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャで、
アンケン先生読めますか。はい、はい、読んでいきます。27節ですね。ハドラム、ウザル、ティクラ、ディクラ、はい、
オバル、アビマエル、シェバ、
天のお父様、今晩も私たちをここに集めてくださり、また YouTube でご一緒の皆様も加えてくださってありがとうございます。神様、どうかあなたの御言葉を通して、あなたが私たちに伝えておられることを聞くことができるように、聞き取ることができるように、私たちの心の耳を開いてください。神様、あなたから離れては私は何一つできないものです。滅びるばかりですけれども、私を強くしてくださるあなたがいてくださるので、どんなことでもすることができることを感謝します。天皇父様、どうぞあなたの御臨在に私たちを引き寄せてください。そしてここで集められた結果として、明日からの生活にまた変化が起こりますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。で、私がこうなんかふらついてですね、ちゃんと皆さんに正しいことをお伝えしなかったことをまずお詫びします。この10章はヤペテから始まっていましたが、まあ、あんまり参考書を読みすぎるとこう惑わされることがありますね。で、これはもしかしたらヤペテが長男だったかもしれないとは言ってるんですという、人たちがいるんですけれども、この21節にはっきりとセムはヤペテの兄であったと書いてありますから、セムが長男だった、そしてハムが末の子と、まあ、ハムが末の子とは言ってないので、ハムの子供の、なんだカナン、カナンが末の子だったということは間違いないんですけれども、 いずれにしてもここでヤペテの兄と書いてありますから、そんなに重要ではないですけれども、セムが長男で次がヤペテ、そして最後がハムであったでしょう。そしてこのセムの長男の子孫がずっと続いてきて、その子孫がユダヤ人なんですね。英語ではの今時ものしょっちゅう使われている言葉がアンタイセミティズムっていうんです。セミティズムっていうとセム人のことなんですよ。でセムの子孫のことなんです。でそれはユダヤ人を指してるんです、英語でも。だからアンタイセミティズム、不思議なことにハマス、アラブ人のテロリストたちの集団ハマスがイスラエルにいきなりロケット弾をもう3000発とか言われてますけれども打ち込んで、その時から世界中の意見がイスラエルが悪い、イスラエルが悪い、イスラエルが悪いからこんなことになったんだという意見が大半を占めているだけではなく、アメリカの大学でハーバード大学もスタンフォードの有名校ですよ、世界の有名大学でもユダヤ系の学生が安心して学校に行けない状態になってるんです。学校全体、ハーバード大学、スタンフォード大学、学校全体でユダヤ人が悪いんだっていう雰囲気を作ってるんです。学校の学長がそういうことを言ってるんです。でこれを全部ひっくるめてアンティセミティズムと言います。反ユダヤ主義、ユダヤ人主義というふうに日本語ではなってしまうんですけれども、英語ではセミティズム、ここから来てるんです。セムの子孫で、どうしてか分かりませんけど、ヤペテが最初に出ていましたけれども、まあ、そこはもう神様に聞くしかないんですが、私はここに登場してくる一つ一つの名前の持ち主、一人一人の人間がどういう方だったか分かりませんし、それが分かったからといってどんなメッセージが語られるかも分かりませんが、ただ聖書は創世記の一章からずっと年代順に書かれているのではないっていうことは何度か私今までも申し上げてきましたし、これからも忘れないようにしましょう。ここで25節に、エベルには2人の男の子が生まれ、1人の名はペレグであった、彼の時代に地が分けられたからであると書かれてあります。これは間違いなく11章からのことにことを指している言葉だろうというのが一致した意見、まあ、学者たちの一致した意見です。中にはこの時代に地殻の大変動があったというようなことを言う人もいるみたいですけど、それはまあ違うだろうと、ということでここでは時代的に前後はしますし、セムにもと書いてあって、セムの子供の名前は書いてないんですね。子孫の名前が書いてあるんです。でセムはエベルのすべての子孫の先祖であってと書いてありますから、セムの子供がエベルかのように思われますけれども、なんか違うみたいですね。セムの子孫はエラム、アシュル、アウルパクシャデ、ルデ、アラム、アラムの子孫は、そしてアウルパクシャデはエベル、ヨクタンはと言っているので、セムの子供たちの名前とは限らないというところが一つのポイントではあります。さてこういう名前が出てきて、ここから一体私たちに何の関係があるんでしょうか。どういうふうに私たちがこれを受け取っていけばいいんでしょうか。皆さんは歴史好きですか。歴史ね、ヒストリーね。僕もね、中学生の頃はそうでもなかった、高校になったらその世界史とか日本史、特に日本史がつまんなかったですね。つまんなかったのであまり好きじゃなかったです。皆さんどうですか。歴史っていうと何なんでしょう。出来事を並べることですか。 起こった出来事を並べることかな。でそれすらも私たち普通考えてないんですよ。もしも歴史が実際に起こった出来事を正確に並べていくとしたら、これは本の中に収まらないです。歴史に関する情報を提供する人が何を選んで載せるかを決めてるんですよ。でその結果私たちは世界はこんな風にしてつながってきたんだと思わされてるんです。そんな思いで聖書を読むと違うじゃないって思うんじゃないですか。歴史によって世界が動いてきたのではありません。世界がどのように動いてきたのか、どのように進んできたのかを何とか人間的に説明しようとするのが歴史ですけれども、その歴史と呼ばれるものは作る人の都合で決められてきました。作る人は強い人の都合でそれを作ってきました。なので日本で教えられている歴史と韓国で教えられている歴史、中国で教えられている歴史、特に第一次世界大戦、第二次世界大戦のことにすると関わると全く違うものがあります。歴史が世界を作ってきたのではないことは明らかです。世界の動きを本当はできるだけ正確に人間がこれからの時代にもっとよく生きていけるようにお互いの良さを引き出しながら人間の素晴らしさが表されていくような助けをするべきなのが歴史だと私は考えていますが、そうではないのが現状です。聖書を読むといわゆる歴史の書ではありません。歴史が書かれているんです聖書には。けれども歴史の本というふうに片付けることはできません。聖書が提示しているのはこのように一人一人なのです。神様は一人一人の人間に計画を持っておられるんです。そして実は歴史というのは一人一人の人間によって作られてきたんです。本当の歴史は人間がいなかったら歴史なんてないわけです。で、人間という時に私たちはなんかわけのわからない不特定多数のその他大勢を考えるんじゃないでしょうか。でも神様が最初から私たちに伝えていてくださるのは一人の人間が神様の計画なんだということです。アダムを作られました。そして人が一人でいるのは良くないと言ってエヴァを作ってくださいました。そして梅を増えよ地を満たせと言われました。でも神様の思いは決してその他大勢たくさんのうちの何人かじゃないんです。いつも一人一人なんです。だからここで名前が挙げられていくんです。私たちにはどうでもいいようななんだかわからないような、でもその名前の一つ一つの名前の陰に一人の人がいました。神様のご計画によってその人は生まれてきました。そして聖書に名前を連ねる存在になったんです。今の私にはこの人たちがどういう人なのか分かりません。もっと勉強すれば分かるのかもしれませんけれども、まだやってません。しかし私が分からなくても神様がその人のことをこのように名前を挙げて伝えていることは事実です。神様はあなたのこと、私のことをちゃんと心に留めておられ、あなたの人生、あなたの人生、私の人生が歴史を作るものであることをちゃんと見ておられるんです。教科書に載るか載らないかではありません。本に名前が出てくるかではありません。そんなことは歴史と関係ありません。神様の前に歴史は一人一人の人間の生き様
だけではなくて、その人がどんなつながりから生まれてきて将来の世代に何を残していくかなんです。ここでこうやってセムの子孫たちが東の高原地帯に広がっていった。まあアララテ山から東っていうとアルメニアでありインドであり中国であり日本もその中に入ってくるわけですけれども、どこまで東に行ったかは分かりませんけれども、このセムの子孫が東の高原地帯に広がっていったと書かれてあります。ここに書かれてあるのは歴史を超えてどのように人類が地球の陸地に広がっていったかの始まりです。神様がそれをご計画なさいました。不思議なことに神様はノアとその息子たち男性4人それぞれの妻8人で8人だけを助けられましたけれども、10章の初めに書いてあったように洪水の間ノアと残されたね、人類の中で残された8人が箱の中に箱舟の中にいる間は子供は生まれませんでした。洪水が終わってから子供が生まれ始めました。鯛を閉ざすのは神様です。私はよくはわからないんですけれども、なんだかそこに神様の深い憐れみがあるように思います。どんなに大きな箱とはいえ密閉された空間の中で1年以上生活する、その中で太陽の光もあまり当たらない中で子供が生まれるということを神様はとどめられた。私はここで語らせていただく中でもしかしたら動物たちに子供が生まれたのかもしれませんと言ったことを覚えてるんですけども、どうやらそれはなかったようですね。私たちには子供が生まれないというのはなんだか良くないことのように思われるかもしれません。しかし神様の目から見て何が最善かということが本当の最善です。神様は洪水の後にこのように人々が次々と生まれるようになさり、そしてそれこそあっという間に人の数は増えていき、どんどん人間が地の表に広がっていきました。以上はそれぞれ氏族国語地方国ごとに示したセムの子孫である。以上がその国々にいるノアの子孫の諸氏族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれ出たのである。今神様は今も神様は人間が増えて、そして人間によってこの地が支配され管理され、神様のお心通りに全てのものが生き生きと成長して実を結んで繁栄していくことを願っておられますが、人間の数が多くなればなるほど悪の支配が強くなってしまいました。神様はそれを何千年も前から語っておられます。そしてやがて悪は裁かれます。先日クリスチャンではない2人の年配のご婦人と話をしていました。話は福祉の話から悪の話になり、そしてどうして悪は裁かれないんですかという話になりました。私は言いました、必ず裁かれます。本当ですか、信じていいんですねって言われました くさんの人が今の世界の悪を見て、なんでこんなに悪があるんだろうと思ってるんです。その方はロシアのプーチン大統領のことを特に気にしていたようでした。私たち人間はそういう悪を見るとその悪を片付けたいと思いますよね。その悪を片付けたらいいんだって。でもそれは私たちが見るところがいかに少ないかっていうことを忘れてるから。例えばプーチンが死んだら、まあもっと言いましょう、プーチンと習近平と金正恩が死んだら世界は平和になるでしょうか。世界から悪がなくなるでしょうか。ならないですよ。麻薬を作っている売っている人たちはどうなるんですか。麻薬で大儲けをして王様のような仕事生活をしている人たちも全部殺しましょう。戦争をするテロリストも全部殺しましょうと言ったらこの世界はどうなるでしょうか。滅びるんですよね。滅びるんですよ。神様はそれを願われないんです。神様は一人でもの人が悔い改めて、悔い改めるってことは悪いことをしなくなることです。プーチンもそうなんです。金正恩も神様は悔い改めることを願っておられる。一人でも多くの人が悔い改めるのを待っておられると聖書が言っているんです。しかしその忍耐も終わる時が来ます。そうしたら誰もどうしてあなたは私を裁くんですかということはできなくなります。神様が裁かれるんです。私は神がいるならどうしてこんなにも悪があるんだという人には正面からそういうお話をします。その人は正義を求めているからです。神様は正義の神様ですから必ず正義をなさるんです。しかし神様は正義の神様ではあられますけれども、いちいちしらみを潰すように悪い人をその場で一人一人殺していくようなことはなさらないんです。だから今私たちは恵みの時代に生きていると言われます。聖書に書いてあるように、見よ今が恵みの時、今が救いの日です。神様は一人一人の人間を通してこの世界を保ってこられました。私たち一人一人は東京に行ったら誰にも知られない存在。でもそれは人間の社会のことであって、神様の前には決して忘れられることはない存在です。そして神様が私に救いを与えてくださった、私たちにイエス様とのつながりを与えてくださったということは、私たちを通して私たちのいる場所で私たちの周りに歴史が作られていくことなんです。その歴史が神様の歴史でありますように、それを神様は願っておられる。私が生きていることで私が有名になるなんてとんでもない貧しいちっぽけなものです。しかしあなたが、私が生きていることで誰かがイエス様にお会いしますように、誰かが聖書の神様を褒めたたえますように、誰かが病気癒されますように、誰かが鬱から解放されますように、自殺を思いとどまりますように、それは可能なんですよね。可能なんですよ。私たちがたくさん知識があればじゃないんです。もう今からクリスマスの話をして申し訳ありませんが、今年の市民クリスマスはロイ・サクマさんが来てくれます。ウクレレのロイさんはウクレレを広めるということに情熱を注いできましたが、そんな中でたくさんの子どもたちがハワイで苦しんでいる、自殺をする子どもが多い、いじめが多い、それがまた自殺を生んでいる、家庭の崩壊がすごいということを知り、ウクレレを弾く代わりに お話をするようになりました。ロイさんのお話は単純です。自分が変えられたようにみんなも変わることができる。愛が人を癒すんだ。癒されるために正直に全部言いなさい。お母さん話をしたいから聞いてくれ、途中で口を挟まないで聞いてくれと言いなさい。その言葉がハワイの学校で次々と小学校、中学校、高校、大学、軍隊の部隊まで人の心に触れていったんです。自殺をする子どもが少なくなっていきました。いじめが学校で少なくなっていきました。ロイさんのもとには何千通もの感謝の手紙が寄せられています。私に見せてくれました。私がロイさんと親しいから、こうエコひいきというか目引きでね、そんないいように思ってるんじゃないんですね。4年ぐらい前だったでしょう、4、5年前、アメリカの FBI というと、まあ、連邦捜査当局、捜査局、 Federal Bureau of Investigation かというと、みんななんかこう拳銃持ってね、バチバチ打ち合いをやってるようなことを考えるかもしれませんけれども、 FBI が力を入れていることの一つは青少年の健全な育成だそうです。そして青少年の健全な育成に関わった人を毎年表彰してるんです。 FBI 長官賞という賞が出ています。ロイさんがそれをもらったんです。ロイさんが黙々と淡々と子どもたちが本当に良い心で生きていくことを願って話し続けてきたことが、アメリカの FBI の長官の目に留まりました。まあ、それは素晴らしい成功のお話かもしれません。私たちが誰かの目に留まる留まらないではなくて、神様が願っておられるのは、私たち名前を持っている人間一人一人が、聖書に今から名前が載ることはありませんけれども、でも私たちが生きてきたことによって誰か一人が、それは子供かもしれない、お年寄りかもしれない、でも誰か一人が生きていてよかったと思えることを神様は願っておられます。そのようにして神様の子孫の国が広がっていくんです。神様の子供たちの国が広がっていくんです。私たちは教会のメンバーを増やすのではありません。そうではなく、イエス様によって触れられて、イエス様によって人生が変えられていく人たち、一回変わるだけじゃない、イエス様に出会ってそこから人生が変えられ始めていく人たちを一人でも多く起こされるように願っていく。それは神様のお心なので、私たちもそれを願っていきます。どうか私たち神様からの力と知恵をいただきますように。私はまだまだ足りないというか、本当に自分は、まあ、人間的に言うとダメだなと思いますけれども、諦めることなく、機会が与えられたら大胆に、神様による命、神様の素晴らしさ、イエス様の素晴らしさを証しできたらと思います。二人のご婦人はそんなことと関係ないことで来られたんですけれども、そんな話になってしまったことは神様が与えてくださった恵みだなと思います。どうか私たちに神様から与えられているものを恥ずかしいと思って、まあ皆さん思ってないでしょうけども、私は中学生高校生の頃なんとなく恥ずかしいと思ってましたね、人にイエス様のことを伝えることが。今でも覚えてるんですけど、ある時、私はまだ中学生でした、神戸の方から牧師先生を呼んで特別集会をしました、特別伝道集会をしました。特別な先生が来ると盛り上がるんですね、北海道の片田舎ですから。日曜日の夜の集会の前に、夕ご飯の前に 町の一番人通りが多いところに行ってみんなでトラクトを配り、そして小さな声、どうぞお入れください、どうぞお読みくださいって言って帰ってきたんですね。帰る道々、講師の先生も一緒だったんですよ。ずっと黙ってたんです。でも教会の建物が近づいてきた時に、いきなりその先生がこうやってて、皆さんイエス様素晴らしいですよ、信じましょう、でっかいこと言って、こっちがなんかびっくりしちゃったんです。僕はその時に自分が恥ずかしいと思ったんです。でもずっとそれが私の中に残ってるんです。あれが本当です。イエス様を誇っている、恥なんか関係ない、イエス様素晴らしいからぜひ信じてほしい。私は何を考えていたのか、自分の都合です、自分の思いです、それが一番良くない、つくづく思います。どうか私たちが自分の思いではなく神様が私に思っていてくだされることを受け止めて、ここに今となってはどんな人生でどんな顔をしているか誰もわからなくなっているこの名前の人たちのように、神様のご計画が広がるための一人一人とされますように求めて祈っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの素晴らしいご計画を感謝します。あなたの熱い思いによってイエス様が来てくださり、私も救っていただきました。天のお父様、ありがとうございます。あなたのために熱心なものとさせてください。心があなたのために燃えるものであらせてください。天のお父様、人類の歴史は反逆が多く、暴力が多く、悪が多く、暗闇の支配の中ですが、あなたは光となってきてくださいました。光を与えてくださいました。私たちを光としてくださいました。父様、あなたの御心がこの地でなりますように、この国でなりますように、あなたの光が照らされて、どうぞ自殺が少なくなり、いじめが少なくなり、鬱が少なくなりますように、そのために私たちに気づきと力を与えください。あなたの皆がこのいわきで高らかに褒めたたえられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。